冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第252回椿雷堂です。
真冬です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、先週、先々週と2回にわたり、
はい。
真冬ママが登場しまして、
うん。
なかなかのもんでしたね。
そうですね、確かに。
特に
いつも通り。
いつも通り。はい。なんか、どういう感じで聞いてんのかなって思ったんだよね。圧倒的な、まあゲストなんだから、もちろんいっぱい喋ってもらっていいんだけど、すごい喋るじゃない？
はいはい。
で、横で聞いてて、まあ、ちょいちょい突っ込み入れたりとか、訂正したりとかはしてたけど、
うんうん、
黙ってる時は別に、うんうんっていう感じで聞いてんのか、どんなか、うん、どんなテンションなんだろうなってちょっと思ったっていう話なんですけど。
いや、別にみんなと一緒ですよ。
そういう感じだよね、うん。我が母だからどうということはなくね。
あんまりなかったです。
なるほど。はい。ということで、今回、なんかね、だから今週だから今月って、僕のターンがあって、月見さんが2回出て、
うん、
で、今週が真冬さんのターンで、来週が、
はい、
まあ、お便り読みつつみたいな雑談会みたいな、よくわかんないやつっていうパターンだと思うんですけど、はい、そんなわけで今回は真冬さんのターンと、
はい、
いうことですが、どんなお話をしようとしてるんですか？
まず、まあ、小話2ついきたいと思うんですけど。
最近の得意のパターンだね、小話2つ。
そう、なんか言いたいことがあってもなんか、
うん、
そう。雑談会とかまで待つほどのことでもないみたいな。
ああ、なるほど。
けど、喋りたいみたいな感じなんですけど、まあ、あの、コロナウイルスに感染しまして、ついにね、4年間耐えたのに。
ね。あの、X の方ね、フォローしてる方とかは見てたかなと思うし。
はい。
なんか、X 見てると、この前の収録、その月見さんゲスト会でいっぱい席してるので、
そうそう。
その頃からじゃないの、はい、って言ってる人もいたなっていうのもありましたね。
うん。それはでもあんまり関係ないっていう。ただずっとその、ちょい喘息みたいなのがずっと続いてるんで、それは関係ないんですけど。
ああ、そうなんだ。別口なのね。
そうね。なんかずっとこの、うん、あの、咳は出てて、なんですけど、
うんうん、
コロナにかかって熱がバーって上がったら、
うんうん、
一切咳が出なくなって、なんかその、多分その、喘息みたいな謎の症状を打ち消すほどのなんか、うん、なんかバーってきたっぽくて、
う
ん、で、今、治ってきて、また出てくるようになってるんで。
ああ。
ちょっと
咳が出るのがデフォルトなのね。むしろ健康みたいなこと。
健康ではないはずなんですけどね。
うんうん。
ちょっと喋ると結構やばいんで。あの、その編集大変だと思うんですけど。
ああ、そうか。
よろしくお願いします。そう、
編集っていう意味で言うと、前回、前々回の月見さんのゲスト会って、
うん、
真冬さんの音源と月見さんの音源って一個の音源だから、そうそうそう、真冬さんが咳してる時に月見さんが喋ってると消せないっていう事情もあったんだけど。
そう、だからマイクからめっちゃ離れてたんですけど。
うん。
まあ。
まあ音量調整とかすると、そこもこう拾っちゃって膨らませちゃうみたいなこともあるのかもしれないんだけど。
ああ、うん、なるほどね。
あとね、咳はね、もう編集レベルの話だけど、咳はね、波長がでかいのよ。
うん、
やっぱりだから、
見てて分かります。
思ってるより、あれなんだと思う。あの、音として大きいんだと思う。なんか、人間はさ、そういうノイズをキャンセルするからあんまり気になんないけど、
うんうん、
音声として捉えると結構大きい音なんだなって改めて思ったよっていう、小話を邪魔するトークでしたけど。
いや、まずね、
うん、
小丸が多分もらってきたんですよ。
うん。
で、なんか、まずなんか、熱がある気がするって言われたんだけど、
うんうん、
4月から新生活だったもんで、彼が。
ああ、そうだよね。
多分慣れてないから。
ああ、うん。
知恵熱みたいな。
はいはいはいはい。
感じもあるじゃないですか。
ね、
で、そんなにめっちゃ、すごいバーンって高熱が出たってわけじゃなかったから、彼の方が。
うん、うん。
7度ちょいぐらい。微妙じゃないですか、
うん。微妙だね。まあ、コロナとかは思わない感じかもしれないね。
そうで、だからじゃあ薬飲んで、まあ頑張ってください、みたいな。
うん。
それが多分木曜日ぐらいで、
うん、
で、土曜日にもうこりゃダメだってなって、彼が病院に行って、
うん、
コロナですって聞かされて、うんうんうん、なんか聞いた瞬間私もなんか喉痛い気がするわ、みたいな感じになって、
はいはい、
で、土曜の夜、その日の夜に、やっぱりこれ勘違いじゃないぞと思って、私もやばいと思って、
うんうんうん、
日曜日はちょっと仕事休ませてもらったんですよ。
うんうんうん、
でも元気だけどな、いけるかもな、とか思って日曜日朝したらもう苦労とか出てて。なんで私の方が熱高いんだよ、みたいな。困るより。
うん、まあね。
で、結局、うん、熱が二人ともある期間は、その日曜日だけで、向こうはもう治っちゃうから、
うん、
まあ、その後遺症っていうか咳とか、
うん、
喉が痛いってすごい言ってて、向こうは。
うん、
まあ、被ってはいるけど、その、動けないよっていう期間が被ってなかったから、良かったんですよね。うん、
あ、まあ、
なんか友達に相談したら、うん、うちは旦那がなったけど、隔離して、大丈夫だってよ、みたいな言われて、
うん、
いや、それはめんどくせえなって正直思って。隔離とかして、だってじゃあご飯とか、自分でできないってこと私が作って持ってったりして、でもすぐ、出てって、みたいなことしなきゃいけないのはめんどくせえなって、思ってたら、まあ無事になったんで、まあ良かったっちゃ良かったのかな、うん、タイミング的にはっていう。
ああ、そうなんだ。
うん。
うん、よくわかんないけど、どういう、遅くて良かったんだか、早くて良かったんだか。
いや、遅くて早くてっていうより一緒になった方が、
ああ、そういう意味ね。うん、うん。
お互いちょっと元気な方が動けるから。
ああ、だいたい一緒でちょっとずれてるぐらいでちょうど良かったんだ。
え、そうそうそう。どっちかが映ってないと映さないようにしなきゃっていうのがあるから。
まあ、映ったんだよね。要はな。
そう、二人とも映ったらダメとかないから、別に飲み物とかも一緒に飲んでも、もういいよね、みたいな感じで。
うん、
まあ、今、絶賛、死にそう。
なるほど、ね。なんか、乱暴な論理の気はするけど、まあまあ、結果オーライな気もするな。
まあ、それが一つですわ。
あ、
で、二つ目は、
うん、
あの、温めてた話っていうか
、うん、
があって、あの、半年前の話をちょっとさせてもらいたいんですけど。
ほう。
あの、私学校行ってたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
その入学式の日の朝ですよ。
うん。
なんか、
うん、
ちょっと緊張して早く起きちゃったんですよね。
うん、うん。
そしたら、なんか物音がしてて、
うん。
6時、でも、7時半ぐらいに起きればよかったね。6時ぐらいになんかガチャガチャガチャみたいな感じで言ってたから起きて、何うるせえなと思って。で、私と小丸は別の部屋で寝てるから、なんかいたずらしてんのかと思って、でもガチャガチャっていうか、なんかドア、
そんな感じ
ガチャガチャしてんのかなと思って、なんかトイレが、から出られなくなったのかなとか、鍵がなんか壊れちゃって出られないとかたまにあるじゃないですか。
うん、あるよね。
でも、眠たかったから無視したんですよ。
うん、
まあ、困ったら電話かけてくるし、もっとどんどんやるだろうと思って。
あ、まあね。
もう一回寝たんですよ。
うん、
でもまあ、すぐ5分ぐらいで起きて、やっぱガチャガチャ言ってるなと思って。
うん、
なんだろうって思ったら、玄関ドアがガチャガチャしてたんですよ。
お、
う、ー、ん。え、やばいと思って。
うん、
で、もう小丸を叩き起こして、
困るはトイレどころか起きてもなかったからね。
起きてもなかった。私の方が玄関に近いところに寝てたんですよ。ああ、
なるほど、なるほど。
しかも窓っていうか、ね、ドア開けて寝てたから、
ああ。
結構真横ぐらいの玄関の、
うん、うん。
なったんですよね。
うん、
で、ガチャガチャ聞こえてきて、
うん。
え、聞こえるよね、みたいな。
うん。
でも、人がいるってことじゃないですか、そこに。
まあそうだね。
起きてるのもバレたらまずいと思って。
おー、なるほど。
こそこそ、人がいるかもしれない、みたいな感じで、起こして、インターホンパってつけたら、男の人が立ってたんですよ。めっちゃ怖くないですか、それ。
怖いけど、ちなみにどんな格好とかは覚えてる？
あのね、あの、インターホンはちょっと上の方についてて、
ああ、そ
っか。下向いてたんですよ、その人が。
ああ、じゃあ顔はとりあえず見えない
か。顔わかんないけど、まあ、体格良さめの男の人。
私服？スーツとか制服とかじゃなくて。
私服だったんだから、もう、ビビりすぎてあんま覚えてないんですけど。あんまり覚えて
ない、ね。うんうんうん。
え？みたいな。なんかね、スキンヘッドみたいな感じだったんですよ。
おーおーおー、そういう感じ。ちょっと怖いな、それ
。怖すぎると思って。うんうん、でも、入ろうとしてる感じじゃないんですよね。ガチャガチャ言ってるんじゃなくて、
うん、
カチャン、カチャン、カチャンってやってて、
うん、
あれこれ寝てんのかなみたいな。こう居眠りの船漕ぐみたいな速度だったから。
ああ、へえ、なるほど。
え、立ったまま寝る？それか本当に怖い人じゃないですか。入ろうとしてるんじゃなくても嫌がらせみたいな。これは110番ですよね、さすがに、みたいな。
うん
感じになって、
うん、
110番したんですよ。
うん、
知らない人がいて、みたいな。
うん、
すぐ来てください。もう、コクン、ちょっと泣いてるんですよ。もう怖いから。早く来てください、みたいな。で、小声でそれも言ってて。
うん、
ただなんか、本当に知らない人ですかとか言われて。
ああ、まあね。
知らない人でも知ってる人でも来てとか思って。
まあまあ、それもわかるわ。
知ってたら OK じゃないじゃないですか、その朝早くから。
うん、うん、うんうん。
なんか知ってる人でも別にやばくねとか思って。
まあそうだね。
で、窓ガラスとか割られたら、
うんうん、
もう一回電話してくださいって言われて。
うん、
え、遅くねとか思って。割られてからじゃ、うんうん、入ってきちゃうんですけどって思って。うん、いいか早く来てくださいみたいな感じで切ったんですけど、うん、警察署からそんなにかかんないよなっていうぐらい、
うん、
遅く来たんですよ、結局。
イメージ何分ぐらいとかはわかんないか。もう覚えてないか。
30分ぐらい
?30 分ぐらい。あ、
そんなにかかっていいの警察ってって思いません普通に。
まあね、その。
入ってきてたら殺されてるで、みたいな。
確かにね、そうそうそう。さっきの割られてうんぬんも、確かにそれあるよな、うん。なんか、被害がないと動きづらいのはわかんないよ、警察が。だけど、うん、連絡受けてたのに、それで例えば窓ガラス割って入ってこられて殺されたとかなったら、結構責任問題だろうな、
ね、ですよね、うん。一目散に来てよって思いますよね。だって、そんなに、こんな田舎で、
うん、忙しいわ
けじゃないし。そんなに朝6時から呼ばれまくりなわけじゃないじゃないですか、絶対。
うん、まあ朝6時、出勤もしてないだろうけどな。
まあまあまあ。で、全然来ないやんってなって。
うん。
したらね、下の、いつも文句言ってごめんなさいなんですけど、下の人は、うるさいで有名な下の住人の方が、来てくれたんですよ。来てくれたっていうか、
うん、
私はずっと見てたんですよ、モニターを。
うん、
そしたら、その男の人となんか話をしてくれてて、
うん、
最初私、下の人って気づかなくって、
うん、
増えたんだけど、
そうだね。
やばい絶対やられるわって。
男の人？
そう、お父さんが、
多分。あ、お父さんが。うん、
あの、お父さん、いかつめなんですよ、ちょっと。
おー。だから、下の人って分かってないと、スキンヘッドのところにいかついのがまた増えたって感じなん
です。嘘、絶対仲間やんと思って。しかも別に画質がいいわけじゃないから、まあね、あんま分かんなくって、うん。
雰囲気的にって感じね。
で、でも、やばいと思って、こんなことしてる間に私、入学式の準備しなきゃいけないんだけど、みたいな。これってすごい大事になったら学校に電話した方がいいのかなみたいな、初日からわけわかんないやつだと思われるとかいろいろ思って、まあね、なんかそうこうしてたら来てくれて、
うん、
多分ね下の人も通報してくれてたんですよ。
ああ、なるほど。
だから通報者さん誰ですかって言われた時に下の人が手を挙げて話をしてくれてたみたいで、あの小丸は出てくれたんですけど下に、私もその人が怖くてもう私は行かないわって言ってずっと部屋の中にこもってたから結局どういう話になったのかは分かんないんですよね。
小丸は知ってんでしょ。
まあ聞いた感じ、
うん、
なんか隣の家の人、隣の家っていうか部屋の人が酔っ払って部屋を間違えてたみたいな感じらしいんですけど、で結局なんか外国の方だったんですよ。
ああ、そうなんだ。
で私その時にえって思ったんですよ。外国の人住んでないよと、住んでないっていうか見たことないと思って。隣の人は見たことあるけど。
ああ、そうなのね。うん。
だから、ん？って思ったけど、でも急いでるからもう知らないと思って。
あ、
まあ、悪意がないなら、まあいいやと思って。
うんうんうん、
とりあえず出かけようって思ったら、
うん、
めっちゃ玄関に吐かれてたんですよ。
それが酔っ払ってたからね。
そう、ドアにね、ビャーって。
うん、あれだしね。あの、船漕いでた時だよね、多分ね。
と思って。え？
最悪だな、これ本当に。
あ、だとどうしたいの？でもその人はもう、なんか車の中に入っちゃって、自分の。多分飲酒運転で帰ってきてるわけじゃないですか、多分ね。
そうだね。そうだね。
で、なんか、出てこないから話もできない、みたいな。警察の人も。で、なんかその、注意の手紙だけ入れときました、みたいな。隣の部屋に。でも、本当って疑いつつ、
うん、
まあ、で、小丸が片付けてくれたんですよ、それを。私が急いでたから。もう本当すいませんと思いながら。
そうね。でもまあまあ、12ではあるからな。
で、大家さんに電話して、大家さん知り合いなんで、もともと。え、こんなことされたんですけど、みたいな。一応片付けたけど、怖いから見に来てくださいって言って。で、あ、わかりました、みたいな感じになって。まあ、それで何事もなかったんですよ、ずっと。
だって、その状態だと、 あれだよね、うん、その人、外国人は隣に住んでるっていうのを一応信じるしかないけど、真冬さん的にはそんな人いたっけっていう状態のままになってるってこと？
車も、いつも止まってる車じゃなかったんですよ。
あー、じゃあ嘘じゃねっていう感覚なんだ、どっちかっ
ていう。そう、で、その後も、うん、その後日々を過ごす中で、うんうん、そんな車が止まってたこと一回もなくって。
お
ー。以上やっぱ嘘じゃんと思って、警察署に行ったんですよ。
お
ー。しばらくしてからね、
うん。
で、こういう感じで、どうなってるんですかねみたいな、
うんうん。
私的には隣の人じゃないと思うんですけど、
うんうん、
似たことないしっていう話をしたら、じゃあちょっと待ってくださいねって言われて、うんうん、で、まあ、そのちょっと偉い人みたいな人が来て、
うんうん、
なんか、私たちは記録では隣の人っていうことが間違えたっていうことになってますって言われたんですよ。
うんうんうん、
で、でも、違うんですよって、その人一回も来たことないし、車もナンバーも私写真撮ってるけど、うん、そんな人来たことないんですよって言ったら、
うん、
いやでも、それは個人情報だから答えられませんって言われたんですよ。
うんうんうん、
え、私が被害者なのにって言ったんですよ。
うんうん、言ったんだ。
で、なんか、そう。なんかその、吐かれてたのも、こっちで全部片付けたんですよって。それって私が泣き寝入りしないといけないことなんですかって、言ったんですよ、
ね。非常だね。いいねうん、
でもまあ、法律的には多分、うん、大家さんが被害者だから、うん、私は関係ないっちゃ関係ないっぽいんですよね。わかんないけど。
あまあまあまあまあ。
で、その人に言われた言葉がありまして、
うん、
まあ、あなたが片付けたのはかわいそうに、うん、みたいな。
ははは。
けど、
うん、
じゃあ何ができますかって、なんか時を戻して片付けさせることってできないですよねって言われたんですよ。
う
ん、え？おかしくない？その理論だ、うんうんうん。じゃあ人とか殺しても、
うんうん、
なんか、いや、時戻して生き返らせないですよね。だから泣き寝入りしてくださいっていう理論じゃないですか。
うんうんうん、
これで言うとね。
うんうんうん、
え？と思って、それを言いたかったのに、だからびっくりしてそんなこと言われると合わなかったから、
うんうん、
はっ、ってなっちゃって。
うんうん、
で、結構なんかもうパニックで大声出したんですよ。いやいや、おかしいでしょって言って。
ああ、おー、いいね。
そしたら、もっと上司みたいな人が来て、
うん、
その人、どうしたんですかみたいな感じで来てくれて、
うんうん、
で、もう、わーって、その、こうなって、こう言われて、みたいな、って言ったらなんか、うん、あ、本当にごめんなさいね、みたいな。
うん、
なんか、すごい、怖い思いをしたのもあなただし、
うん、
片付けさせたのも本当に、ね、ごめんなさい、みたいな。
うん、
でも、
うん、
どうしてもやっぱり警察で今できることはないから、
うん、
なんか、またなんかあったらすぐ電話してください。すぐ行くからって。
うん、
今回の件は本当になんかごめんなさい。迷惑かけたね、みたいなこと言われて。
うん、
そう、その言葉やんって思うじゃないですか。まあ確かにね、
うん、
いや、時は戻せないから、みたいな話をして、誰が得すんのと思って、すげえムカついたっていう話をしたかったんですよ、ずっとね。ずっとしたかったんだけど、なんかさ、間違いだったって言ってるけど、本当はストーカーとかだったら怖いなと思って、これ聞いてたりとかされたら嫌だなと思ったから言わなかったけど、まあこの半年間何もなかったんで、まあみんなにこの怒りを届けられたら、と思って話しました。
なるほど。じゃあ別に解決してるわけじゃないんだ。
してないです。だ本当に知らない人。
あのさ、アパートというかマンションというかわかんないけど、
うん。
これ回数とかあんまり言わない方がいいのか。
まあ、あんまり。
お隣が、はい、に、人は住んでるわけじゃん。その人かどうかわかんないけど。
住んでます、住んでます。
で、その人の顔は知ってんの？
顔はわかんないけど、若者が何人かで住んでる感じで。
ああ、そっか。
なんかそんなおじさんの外国人が急にいるような感じではないんですよね。
ああ。
まあでも、もし隣に住んでたからと言って、許せるかって言われたらそうじゃないじゃないですか。何にも謝ってももらってないし。
それ、まあでもなんか、ヤブヘビとかいろいろわかんないから難しいけど、その隣に一回ピンポンする手はないの？真冬さん的には。
あんまり、なんか、それで、なんかあって、やだなって、警察の人がじゃあ手紙入れてるっていうのは多分本当だから、まあできることはもうない
と。だけど、さ、まあまあそう、できることはないんだろうけど、隣に手紙入れてさ、当事者だ、その関係者だったら、お詫びがないのが失礼だし、そうじゃなかった、本当に関係ないんだったら、こんなの入ってたけど、何ですかってなんなきゃおかしい気もするけどね。
まあ確かに。
なんだろう。
まあでもその、警察の最初の 来てくれた人の話は私は全然聞けてないから。
うんうんうん。
小丸も最初は行かせなかったんですよ。
うんうんうん。
本当に恨みがある人とかだったら怖いじゃないですか。うん、あ、こいつ本当にここに住んでるとかバレても嫌だし。
うんうんうん。
けど、まあ、そんな感じじゃなかったから、その前にその下の人と警察官で何を話してたかはわかんない。
下の人と話す気もないのね。
下の人とは話を、その夜、さすがに世話になりすぎてるから、いろいろも買って持ってって、なんかもうありがとうございました、みたいな。
うん、
でも下の人たちは子供が小さいから、
うん、
そんな長話
な。できないね。
できないから、ああね、やばかったですよね、みたいな。絶対怖いですよね、みたいな感じでお母さんも言ってくれて。いや、もう本当にもうあなたたちのおかげでございます、みたいな感じで。
なるほど。
それしか言わなかったんですけど。みんな本当に、私から言いたいことは、鍵をかけた方がいい。
そりゃそうだな。それは間違いない。
これ鍵開けたら入ってこられてたから、
うん、
間違えたにしても、
うん、
ガチャって開いちゃったらもうおしまいだから。
なんかね、他でもね、そのパターン、その酔っ払いの話、
うん、
聞いたことあるよね。なんか、そういうパターンのやつとか。
うん。
うん、で、あと僕、ちょっと全然違うけど、酔っ払いが夜家に帰ってきてのパターンで面白かった話が一個あって、なんか真冬さんのターンに話すのもあれだけど、
はいはい。
まあ、よく知ってる人が、
うん、
酔っ払って夜中に一人で帰ってきて、
はい、
鍵がないっつって、
うん、
鍵がないってなって、鍵開けてくれるサービスあるじゃない？
はいはいはい。
を呼んだんだけど、その鍵を開ける業者が来たら、うん、もう家の中に入ってたんだって。
どういうこと？
結局呼んだ後、酔っ払ってるから多分前後不覚なんだろうけど、
うんうん、
呼んだ後に鍵を見つけて多分入ったんだと思うんだけど、
うんうん、
で、朝起きたら、その、鍵がないです。バッグの中身全部出したのが玄関の外に全部あって、で、それで事情が大体飲み込めたみたいな感じだったらしいんだけど。だそういうぐらいの人もいるからさ、
うんうん。
なんだろう。でも変な感じだけどね。なんか家自体間違ってるのかもしんないなって気もするけどね。家ってか建物自体。
そう、それは思ったんですよ。
うん、
なんかそんな特徴的な建物じゃないから、うんまあ間違ったのか。
酔っ払ってるならなおさらだよね。で、その方はどういう方かもちろんわかんないけど、家族が住んでて、うん、鍵は開いてるみたいな意識でいたんだったら、おかしいなと思ってガチャガチャやるっていうのも、酔っ払ってればまあなくはないかなって気はするけどね。
まあめちゃくちゃ迷惑ではありますけどね。
まあね。で、車に入って出てこなかったっていうのはなんかちょっと不穏すぎるけどね。
そう、で、なんか結局、私が学校入学式終わって、帰ってきてからも車止まってたんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。へえ、なんか。
寝てたのかわかんないけど。
なんか、あれだよね。なんか結論がないからあれだけど。うん。
私が結局、なんかまあパニックない、なんか支度してたんですよ。その人は車に入っちゃって。
うんうん。
そしたらこう寝てるから、ハンドルに多分こう、ついちゃって、
うん、
めちゃくちゃでかい音でずっとクラクションになってて。
ああ、はいはいはい。
で、私が行ってきますみたいな感じで、道路に出た後、バーとか言ってたから、めっちゃ迷惑だったと思うんですよ。それでもだって、7時半とかだから。
うん、
なんか。
なんか、それを鳴らしてて、自分で目が覚めたりしないぐらいだから、よっぽど酔っ払ってたんだろうな。よく車でたどり着けたな。
いや、マジで怖いですよ。まあ、本当に。うんそこを捕まえてくれよと思って。警察め。
うん。
なんかあんまりそんなに警察にいいとか悪いとかいう気持ちはなかったんですけど、
うん、
今まで。
うん。
すごい嫌になった。
うん。
まあ人によるんでしょうけど。
なんか、まあそれもあると思うんだけど、なんだろうな。個人情報だから言えないことは言わなくていいけど、
うん、
そのナンバーとかを警察だから紹介できるから、所有者の住所とかわかるわけじゃん。で、顔も見てるんだろうから、
うんうん。
そこの住人だったかどうかぐらいはわかるわけじゃん？
うんうんうん。
で、そこの住人だった場合ね、じゃなかったんだったら住所が特定できないから個人情報でもないと思うし、
うんうんうん、
でそこの住人だったら、隣の住人なんだから、個人情報も何もないじゃんっていう気もするけどね。
確かに。
なんか変なっていうか、もやもやする話だったね。なんか結論が出てないところがなんか、今時の怖い話っぽい感じがあるよね。
いや、そうですよ。だって。
うん。
すごい誰かに言いたいけど、
うん、
言うのもあれだし、とか思って。
結論出てないのな。すごいどうだったんだろうが残る余韻で、ね。 なんか、それこそ、なんかね、真冬さんが好きな YouTube とかの、怖い話系、
うんうん、
とかと通じるような雰囲気が、
確かに。
その終わり方的に。
最悪。まあでも今はなんともないんで、別にいい
で、ね。でもよかったね、その後なんかなくてね。
そう、まあ間違いだったのが唯一の救いというか、
うん、
悪意がないなら、まあいいんちゃいいんですけど。
そうだね、まあね。まあね、でもなんかね、そういうゲロ入った件とかで、お詫びですとか言って菓子折りとか持ってこられても、それはそれで困るしね。
うん、確かに怖い。
うん、まあ確かにそういう意味では落としどころだったのかも、ね。
だからしばらく、なんか、ドアとか、触んの嫌だった。うん、帰るたんびに、うわ、っていうフラッシュバック。
うん。
が来ても最悪。
なるほど。すごい面白くて、まあまあボリュームある話だったけど、これは小話2なんでしょ。
あ、小話2。まあちょっと話しますよ、じゃあ。
うん、
この間ドラマがありまして、
うん、
初恋ハラスメントっていうドラマがやったんですよ。うん、まあ、やったって言っても、山梨ではやってないんですけど、
うん、
中京テレビ制作。
ああ、名古屋の方ね。うん、
なんだけど、まあ、TVer で見れるんで、今も多分見れるかな。ちょっと今、検索します。見れるわ。
うん、
これ知ってます？
いや。
何も知らないですか？
何も？
あ、じゃあ、違うテレビなんですけど、
うん、
A マッソっているじゃないですか、芸人の。
ああ、いるね。
A マッソの奥様マッソっていうバラエティ番組が昔あったんですけど、これは知ってますか？うん、
知らないです。僕は何も知らない人です。
じゃあ。
俺がもの知らない
と伊藤聖子さん。
伊藤聖子。はいはい、はい。
の、
うん、
俺もバラエティなのかな、このテープ持ってますかっていうのがあったんですけど、
うん、
知ってます？
知らないですよ。
多分このテープ持ってますかが、ライドさん一番見やすいとは思うんですけど。
まあ、伊藤聖子だからね、もうその時点でちょっとグッとくるよ。
それが、どういうテレビかって、うん、このテープ持ってます、持ってませんかかな、なんか。
うん、
これ TVer で多分見れるんですけど。
うん。
テレビ局っていうか、昔ってテープだったじゃないですか。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
だから保管場所がね、どんどん限られてきて、うん、昔のテープを処分しちゃってると。
はいはいはい。あと重ね、だから昔は重ね撮りもしてたしね。
なんか、その視聴者の中で、
うん、
すごい昔のレアな録画とかを持ってたら投稿してくださいっていう番組で、うん、
これ
3週なんか4週、
どこテレビ？
ちょっと待ってくださいね。このテープ。
なんかこれ結構、なんか NHK がよくこういうこと言ったりやったりしてるんだよね。
あ、TVer 見れるの？
あ、でも TVer だから民放だな。
BS テレ東。
テレ東か、なるほど、テレ東っぽいな。うん、うん。
ほいで？ TVer 見れないや。Unext じゃないと見れない。
あ、Unext 入ってるんで見れます。
で、なんか昭和の、こういう、うん、
テレビ番組。
今じゃありえないよね、みたいな、その、水着の女の子たちをはべらせて喋、うん、ったりするバラエティーみたいな。
はいはいはいはい。
の映像を視聴者投稿のね、見ていくんですけど、
うんうん、
ちょいちょいおかしいことがあるんですよね。
はあ、
なんか、わけのわからない、聞いたことない四字熟語とか、ことわざみたいなのをちょいちょい言ってきたりとか。
え、それ、どれが何が？
どれが何がは難しいんです。いろんなとこで。そのテープの中で言ったり、
うん、
伊藤聖子さんと一緒に。
あ、この伊藤聖子のこのテープ持ってませんかの番組内の話ね。で、それの。
あ、これはそうですね。
その、うん、中で紹介される VTR のこともあるし、伊藤聖子自身が言ってることもあるってことね。
そうですね。
うん。
で、どんどんどんどんおかしくなってくっていう、まあ、やつなんですよ。まあ、このテープ持ってないですが、結構前のやつなんでちょっとネタバレするんですけど、まあ、興味がある人は見てください。
うん、見ると思う。多分。
どんどんどんどんおかしくなってって、最終話なんて誰も何言ってるか全然わかんないんですよ。日本語なのに全然意味がわかんないみたいな。で、これ、何かっていうと、まあ、よく言われるのはモキュメンタリーホラーっていうジャンルなんですね。
はい。
モキュメンタリーってわかります？
わかんない。なんかとドキュメンタリーがくっついてる。
そう、ドキュメンタリーってノンフィクションじゃないですか。に見せかけたフィクションなんですよね。
はいはいはい、はい。
ドキュメンタリーに見せかけた、なんて言うんだろう。
作り物ってことだよね。
うん、要は。説明難しいけど、うん、視聴者だけど、なんて言えばいいんだろうな。その出演者も、巻き込まれてる風に見える。
うん、
もう。で、結局このテープ持ってないですかの映像、その、うんうんうん、視聴者から昔の映像ですっていうのは多分全部新たに撮ってるんですよね。昭和っぽく撮ってる。
はいはいはい、はい。
映像で、急にホラーっぽいシーンがバッて映ってなくなったりとか、 で、これ面白いのが、うん、公式ツイッターとかってあるじゃないですか。うん、それもどんどんおかしくなっていくんですよね。あ、
面白。うん。
なんか今夜放送です。ぜひ見てくださいっていうピースしてる写真に、赤ちゃんの指がちょっと写ってたりとか。
うん、ああ、はいはいはい。
多分ね、でもそれ放送された時は、そんなもんだって知らないで見た人いっぱいいると思うんですよね。
うん、まあそうだろうね。
普通に多分昔の映像みたいな感じで、わーって見た人いると思うんですけど、
うん、
まあ実際結構怖いです。
うん、
で、A マッソの奥様マッソってやつは、
うん、
まあ A マッソの二人がスタジオにいて、
うん、
困ってる奥様の解決をしようみたいなバラエティ番組なんですね。
困ってる奥様の解決か。はいはいはい。
そうそうそう。まあ、1話だけちょっとネタバレしますね。一番最初のやつ。
うんうんうん、
まあ、大家族で、もう困ってます。子供のプライベートな空間がないから、困ってます、みたいな、
うん。
で、その家族が、確かね、全員血が繋がってるわけじゃないんですよね。連れ子なんですよ、何人か。
ビッグダディっぽいやつね。はい。
そうそう、一番上の女の子とかは、多分お母さんの連れ子かな。なんですよ。
うん、
で、本当のバラエティみたいに、一人ずつインタビューしていくんですよ。
あ、はいはいはいはい。
このお部屋どうとか、お兄ちゃん優しい、うん、みたいな感じでこう、で、母みたいな感じなんだけど、
うん、
ちょいちょいおかしいことが起きてて、
ああ、はいはいはい。
このお姉ちゃんがお母さんを見る目がすごい怖かったりするんですよ。睨みつけてたり。
あ、はいはいはいはい。
で、どうやら、お父さんと娘が付き合ってるみたいな。
はいはいはい、はい。
だからお母さんのこと目の敵にしてる。ぽい、みたいな、
はいはい。
断言はされてないんですよ、そのテレビの中でね。で、犬が飼ってたんですけど、
うん、
なんか、突然映らなくなるんですね、ある時から。
あ、
犬がいなくなっちゃって、
はいはいはい、
なんか今日はステーキよって言って謎の肉を出されたりとか、
はいはいはい、
あれ、犬、でも、そう、触れられないんですよ。犬はどことかは誰も言わないんです。
はいはいはいはい。
で、奥様さんも何話かあって、一番最後の週で、
うん、
ニュースっぽいあれがあるんですよ。うん、
はいはい。
で、何県西の家族が殺害されましたみたいなニュースで、それの名前がその、さっきやってた人。
最初のね、1話のやつの伏線回収。
そうそう、で、こう伏線回収で、
うん、
これめっちゃ面白くて私好きだったんですよ。このシリーズっていうか、同じ人が作ってるからわかんないけど、
うん、
モキュメンタリーホラーっておもろいなーと思ってたら、今回の初恋ハラスメントですよ。
うん、
結構 SNS で話題になってて、
うん、
公式のやっぱツイッターが、
うん、
放送まであと何日ですとか言って、
うん、
なんとか役のなんとかさんですって写真載せるじゃないですか。
うん、
あと2日ぐらいで、
うん、
事情によりカウントダウンはやめますっていう風に急に言い出して、で、TVerの番組概要のところが放送前ですよ。
うん、
文字化けして、何にも見れなくなってたんですよね。
それすごいな。
で、放送当日の朝です。
うん、
早朝に公式のツイッター、私寝てたんですよ、普通に。
うん、
公式のツイッターが、無言で動画を載せたんですね。
うん、
なんか監督がスタッフをぶん殴ってる映像を隠し撮りしたみたいな。映像が、2分で消されたんですよ。それだけ載せて。だから見てた人だけ、なんか投稿された、消されてるみたいな。
あ、
で、それが当日ですよ。
うんうんうん、
で、なんか、まあドラマ始まりまし、見たんですよ、
うん。
で、ドラマが、まあ最初から始まるんじゃなくて、
うんうん、
たまにあるじゃないですか、特番とかで、放送直前みたいな。
ああ、はいはいはい。
その、撮影に密着しますみたいな、ちょっと5分番組みたいな。
うんうん、
それが挟まるんですよね、最初に。
うんうんうんうん、
で、監督がいて、助監督がいて、
うん、
主演の女の子、男の子がいるんですけど、
うん、
その密着現場みたいな時に、
うん、
主役の女の子と助監督が話してるんですけど、
うん、
その主役の女の子はちょっと嫌な感じなんですよ。
あ、
助監督に向かって、
はいはい、
え、何この変なキーホルダー、キモいんだけど、ウケるみたいな、
はいはいは
い。仲いいんですよ、私たち、みたいな。
はいはい、
この空気感。
あ、
で、主役の男の子は、
うん、
クランクインの時はお願いしますみたいな感じだったのに、
うん、
ずっとその後暗い顔してて、で、クランクアップの時、
うん、
なんとかさ、クランクアップです、わーってなるじゃないですか。
うん、
その時に一周カメラがパーって、
うんうんうんうん、
スタッフの人もパーって映すんですけど、
うん、
助監督の遺影がそこにパッてあったんですよ。
あ、
で、スタッフの人もわーってなってる人と、すごい死んだ顔してる人、 がパーって映って、ヒヒってなって。で、その、ドラマが始まった後も、
うん、
あ、そう、助監督の人のインタビューで最初にね、
うん、
ずっと僕ホラーの現場にいたんですけど、
うん、
センスがないって言われて、こっちに来たんです、恋愛ドラマに初めて。
はははは
って言われるんですよ。で、だからその、最初で助監督が死んじゃってるってことはもう分かったじゃないですか。いや、それではスタートです、みたいな感じでドラマが始まるんですけど、ね、ちょいちょいやっぱその、お化けが映るわけですよ。助監督のお化けなんだけど、全然怖くないんですよ。
はいはいはいはい、はい。
なんか、本当に張り付いてるとか、なんか、面白かったのが音楽室のシーンで、
うん、
モーツァルトとかバッハとか飾ってあるじゃないですか、肖像画が。それが一人その人になってるとか。
はいはいはいはいはい。
なんか、パソコンの画面に、遠くのパソコンに一個ついててその人が顔映ってるとか。で、まあ、バーンって出てきたりもするんだけど、怖くないな、みたいな。だし、ちょっと面白くなっちゃって。これ、大丈夫なのかと思って。怖くないぞ、
うん。
ハードルが上がってたわけですよ、みんな。ドキュメンタリーが来るぞって。思って、まあ見て、結局、その、パワハラで、亡くなっちゃったから、復讐だ、みたいな感じで。あ、これ全部ネタバレなんですけどね、すいません。今更ですけど。
はいはい、
だから、許さない、みたいな、ことを言って終わりなんですけど。で、最後に、
うん、
お前も許さない、みたいな。ちょっと忘れちゃったけど、聞いたことをこっちに言ってくるんですよ。
あ、
で、まあ検索したんですよね、X で。
うんうんうん、
これってこんなに怖くないの私だけなのかなと思って。
そ
したらまあ考察してる人がいっぱいいて、
うん、
なんかすごい納得した考察があって、
うん、
結局、ホラーのセンスがないって言われてるわけですよ、その人。
あー、なるほどね。はいはいはい。
だから、死んでもセンスがないっていうことを見せつけられたみたいな。だから多分わざとあんまり怖くないように作ってるのかなっていう。
なるほどね。うんうんうん、
で、私たちってそれを見た結果、
うん、
え、全然怖くなかったんだけど、何あれってツイートするわけじゃないですか。するとしたらね。
なるほど。はい、はいはい。
それも許さないよっていう批判とかっていう。
最初に言ってるわけね。はいはい、
お前も許さないっていうのは多分そういうこと、う
ん、はい、はいはいはい。
まあこれは一個の考察だから。
あ、でもよくできてるね。それ。うん、うん。
それを見て、あ、まんまとやられたわ、と。
うんうんうんうん。
私、もう悪いやつだったんだっていうか。
ああ。
共犯、許さない人の、ま
あ。許さないって言われる側だったってことだよね。うんうん。
もう拍手。面白かったと思ったので話したかったんですけど。
うん。
これは今ね、こういう感じなんですが、
うん、
その、奥様マストと、このテープ持ってないですか、
うん、
まあ、何話かあるんですよ。これは、初恋ハラスメントは1話だけなんですけど。
あ、そうなのね。はいはい。
あるんで、うん、よかったら見てみてくださいっていう。
はいはいはいはい。いやー、でも面白そう。
なんかね、モキュメンタリーってみんなこれ言ってるんですけど、
うん、
モキュメンタリーはドキュメンタリーっぽい創作なんで、
うん、
これのことはモキュメンタリーホラーって言った方がいいらしい。
そうだね、あのね、なんか、その、モキュメンタリーホラーじゃないモキュメンタリーっていうのが、
はい、
ちょっと思いつくのがあって、思い出すものがあって、
うんうん、
昔お笑いの話した時にジョビジョバっていう名前出したことがあると思うんだけど、なんか喜劇集団みたいな、まあ、コントというか喜劇というかみたいなところの6人組だったんだけど、
はいはい。
その人たちがや、その人たちの番組ってのは深夜に何番組かあったうちの一つで、コント番組なのよ。だから、6人いるうち3人出てくるとか全員出てくるとかいろんなコントがある中で、
はい、
監視カメラの映像みたいなのが入るのよ。
うんうんうん、
ネタとして、
うん。
で、他も似たようなテイストなんだけど、ちょっと一つだけ覚えてるのがあって、
はい、
エレベーターに4人か5人か乗ってて、止まっちゃうのね、うん、エレベーターが。うん、で、
はいはい、
緊張したか怖かったかで失禁しちゃう人がいるっていう映像なのよ。
ほうほう。
で、モザイクもちろんかかってるんだけど、顔とかは。
はい。
で、映像も監視カメラだから荒いわけ。
うんうん。
で、それが、時々それが入るんですよ、そのコントの合間合間に。合間合間ってか、1回の中では2本ぐらいしか入んないんだけど、毎週のように入っていくわけよ。で、最終回にそれのカラーのモザイクなしが出て、その、ジョビジョマのメンバーがやってるコントだってわかるっていうオチ、はい、 でやってて、だからそれのその落ち明かすかどうかはともかくとして、その最初の部分のその短い、だってエレベーターにみんなが乗ってきて止まっちゃって出勤するまでだから、20秒とか30秒みたいな映像なんだけど、
うんうんうん、
それ自体はその、今言ってたモキュメンタリー、ホラーのつかないモキュメンタリーっぽい、
確かに確かに。
感じだよね。
うん。うんうんうん。
だなーって思ったのと、あとなんだっけ。下手な、その幽霊になって下手に邪魔するやつ、その映り込むやつ。
はいはいはい。
は、ちょっとカメラを止めるのを思い出したね。
あー、なるほど。
あれも、ほら、作ってる映像、前半なんかちょっとチープな、てかそれなりに怖くはできてるんだけど、なんか、関係ない人が見切れるとかはわざと入れてるわけじゃん、その、後のネタバラシのために。まあ、これもネタバレしてるけど、この話も。
うんうん、
カメラを止めるなのネタバレが嫌な人なんかもう絶対とっくに見てるはずだからいいと思うけど。
確かに。
そうだ、そういうののちょっと通じるような感じがあるなぁなんて思って聞いてて。なんか、俺ホラーがそんなに好きでもないから、モキュメンタリーホラーがどこまで好きかはわかんないけど、モキュメンタリーっていうのは割と好きかもなとは思った。
そう、なんか、この初恋ハラスメントと、
うん、
あとこのテープ持ってないですか、ちょっと怖いんですけど、
うん、
奥様っすは人怖なんで、
そうだよね。
ホラーがあんまり、あれでも面白いかなと思うし、
うん、
あとね、その初恋ハラスメントの女の子が、
うん、
まあ、演技が上手でして。
ああ、はいはいはい。
演技がね、うん、下手なんですよ、そのドラマ中。
はいはいはいはいはい。
で、下手な子なのかなって思うんだけど、よく考えてみれば、うん、最初の、
ああ、そうだよね。
いよいよ始まりますねっていうところは、うん、もう演技なわけですよ、本人からしたらね。
うん。
そこはすごい自然だから、多分本当はすごい上手なのに、
うん。
なんかね、多分監督とつながってるみたいな雰囲気があるんですよ。
はいはいはい、
だから演技がそんなに上手じゃないのに監督の力で連れてこられた女優みたいな演技なんです
よ。役柄なんだよね。
そうそうそうそう。だからそこも気づいた時に、あ、すげえなと思って。
なんだっけ、助監督にこう感じ悪い態度取ってるみたいなのも演じてたわけだもんね、うんうん、実際のところは。
そう、監督がパワハラしてたんですよ、結局ね。だからその女だからって自分も多分ちょっと言ってたのかな。
調子こいてるっていうキャラも演じ分けてたわけだもんね。だから。
そうそうそう。で、ドラマ中に、まあ、その助監督の霊が出てくるけど、うん、女の子にしか出てこないんですよ。
ああ、なるほどね。恨み
が、ヒーローの方には、そう、全く出てこないから、それも。それ、この、男の子の方が、人が、最有機に出てた方なんですよ。小宮理央。
ああ、はいはいはい。俺が見れなかった人じゃないか、多分。
あ、そうそうそう。多分
そうだよね。
で、うわ、この間見た人だとか思いつつね。
小宮理央さんなんだっけ、なんか戦隊とか出てる人だよね、これ。
あ、そうそうそうです。
代表作書いてあるかな。あ、キラメイジャーだ。
うんうんうん。
うん。
この人の演技もいいですよ。
だっての。
暗い顔が上手。
あ、そうそう、そこすごいよね。だ、それはだから、うん、その、男性ヒロインじゃない、男性の主人公の人は、あれだもんね、
うん。
その状況に気づいてて何も言えないし、関わりたくないみたいなスタンスの、
そうそう。それで、事前番組みたいな撮ってるから、はい。
で、ドラマの中は普通に演技してるみたいなイメージ。
そうですね、はいはい。
奥様っ子は結構面白そうだったな
ぁ。確かに。まあ結構ね、ネタバレ、私、うん、怖いから、結構その、ネタバレとか見てから見る派なんですよ。
ああ。
予期せぬ怖いことが嫌だから。
はいはいはいはい。
それでも面白いから。
あとあれだ、思い出した。TVer の文字化けのはすごいね。
そう。で、
うん、
文字化けサイトみたいな、文字化けを直すサイトみたいなのが、
はいはいはい、
あるじゃないですか。
あるね。
それをかけた人がいて、なんだか忘れてたけど、それもちゃんと意味があって、なんか。
はいはいはいはい、は
い。許さないみたいな。確かそんな感じなんですけど。
なんかさ、まあ、事情が分かってる人は全然いいんだろうけど、分かってない人は文字化けしてますよって TVer に言いそうじゃん。
確かに。
それがあるからさ、それやったら TVer もノリがいいなと思うし、すげえなと思って。でもすごいね。
いや、これ CM がやってたんですけど。前日だか当日だかの CM だけ、ちょいちょいこの助監督の顔がパッて映ってるみたいな。それまでずーっと普通の CM が流れてたんですよ。
はいはいはいはいはい。
だから普通に楽しみにしてた人もワンチャンいるのではみたいな。
で、当日前日ぐらいってこと？
そうですね。
ってことは、そのドラマの中のか、ドラマというかその、モキュメンタリー的には、そのぐらいで死んだっぽいよね。うん、
確かに確かに。
うん。へー。 なんかそういうのも考察すればなんか曜日とかから逆算できるとかやってるかもしれないけどね。
そう、だから考察してる人いっぱいいるから、それ見るのも楽しいし。
ああ、面白そうかも。
あとね、その、邪魔されてないバージョンっていうのもちゃんとなんかで配信されてるんですね。ええ
ー。でもさ、それはさ、ぶっちゃけ面白くないわけでしょ。だって女優は演技下手だしさ、まあストーリーは面白いかどうかわかんないけど。
確かに。ただの、普通のドラマみたいな。
まあでも、そういう作りもあるよね。なんか、またちょっとついでで変なこと言うけど、メメントってちょっと古い映画、俺が20代か30代ぐらいの時の映画で、
はい、
5分間しか記憶が持たない障害がある人の話だったと思うんだけど、これを、直近の5分から遡ってくのよ。
はいはい。
例えば1時間の話だと思ったら、したら、
うん、
55分からの5分間やって、その次は50分から55分までの5分間。で、45分から50分みたいに、もうだんだん戻ってくるのよ。うん、で、記憶をなくしてる人が実際に何をやってたかが最後にわかる。だから時系列で言うとなんか原因があって今こうなってる。なんだけど、見てる方は遡っていくことによって原因がわかるっていうようなやつなんだけど、うんうん、DVD だかブルーレイだか両方だかに、
はい、
普通の順で見るっていうのがあるんだよね。
5
分ずつ戻るんじゃなくて、実験率的に古いとこから順番に見れるっていう。
それ見たい人いますもんね、絶対。
で、それ見ないと意味わかんないとかいう人はいるかもしれないから。うんうん、だけど、なんか、普通に映画わかって楽しかった、好きだって言って DVD 買うような人は、これを順番通りに見たって意味ねえじゃんっていう人も、もちろん当然いるんだけど。
なんか今検索してたら、
うん、
やっぱりこのコンセプトは嫌いじゃないけど、技術とクオリティが追いついてないのがもったいないって言ってる人いるんだけど、いや、そうじゃないんだよな、みたいな。このご時世、あれが 100% のホラーでやるわけはないだろうっていうの。だって CG でいくらでもできるところを、まあ、あえてそういう B 級っぽくしてるんだよって。
ああ、
リプライしたくなっちゃう。
そうか、それが通じてないって意味か。へえ。もう一段上の人なのかなと思ったけどね。話今読んでるの聞いてて。うん、なんかそのふざけ方をもっとクオリティ高くやれって言ってるのかと思ったけどね。
まあそしたら、まあ私の好きな考察通りにはいかないんだろうと。
ああ、なるほどね。なあ、でも面白かったです。話としては。
なんか結構言われてたのが。
うん。
恨みを持って死ぬ場合、自分が、
うんうん。
ちゃんと計画を練らないと死ねないなって思ったみたいな。
どう邪魔するかとかってこと。
そうそうそう。
なるほどね。面白い。そういう感想が一番いいよね、でもね。
うんうん、
技術的にどうとか、考察も面白いんだけど、その、うん、その感想の、ちゃんと意味分かった上で感想だけ言ってる感じがすげえいいよな。なるほど。こんなジャンルがあるんだね。だ、まふいさんが知ってるのはこの代表的な3つって感じで言ってくれたけど、多分他にも
あ
るんだ、
ね。あとね、放送禁止とか、私見たことないけど、いつか見たいなと思ってるんですけど。なんかね、私の好きな見えないラジオで昔ピアノマンさんが、教えてくれたんですよね。
うん、あ、じゃあ放送禁止、結構前からあるんだね。
そう、めっちゃ前からあります。
なんだろう。今普通にモキュメンタリーホラーで検索したらなんか怖い DVD みたいなのがいっぱい紹介されてるんだけ
ど。ああ、それも。そのサイトさっき見ました。
で、あと、怖すぎる、盛り上がりすぎると止まらないモキュメントホラーって、集英社オンラインとかね。
まあこれ1時間ぐらいなんで、短くて。ああ、
見やすいってことね。
うん。
あ、でもまさに、あれじゃないですか。変な家も、モキュメンタリーホラー小説ブームを牽引するとかっていう感じ、ニュース記事になってるじゃん。
あ、まあ確かにあれも、ウケツさんが解決してるっていう体のフィクションだから、
うん、
視聴者から来てるみたいな感じなんで、
うん。
まあ確かにそういうのが好きなのかもしれない。
確かにね。まほゆさんには直でも伝えてるけど、変な家と変な家2は読みましたので、映画は見て
る。それのネタバレのあの回を今度しましょう。
そうですね。
うん、私も変な家2の話したくてしたくて、もうたまらないんで。
ね、映画がね、見れれば見たいんだけど、なかなかタイミングがなくてね。映画見たんでしょ？
見ました、初日に。いやー、みんな見たのかな思った以上にグロくて。
あ、そう、ね。
グロいというか、まあ、グロいかな、なんか。ホラーというより、スプラッターっぽい感じ。
ああ。じゃあ、見なくてもいいかな。本で面白かったで十分かもしれないな。
うん、そうですよね。まあ、 平気なら見た方がいいかもしれないけど、でも私たちレイトショーで見たんですよ。
あーすごいね。
うん、夜中に見なければよかったよねって言いながら帰ってきました。
まあでも二人というか複数で行ってるからまだ救いだけどね。
え、でも小丸はもう嫌だった、うん、怖い思いさせられたって
言ってまあまあそうだけど
言ってました。そう、私の趣味で勝手に連れてただけだ。
あー面白いなそれも。
まあ、そんな感じで。
ということで。
はい、おしまいです。ああ、
そうね。じゃあ、まあまあ、面白かったです。じゃあ、今回はこんなところで。
はい。
コロナで大変だった真冬さんは、今は、はい、お仕事的にはどうなってるんですか？
富士芝桜祭りに行ってまいりました、はい、もう、今日も。
今日も。
5月26の日曜日までやってるんですけど、
うんうん、
終わりの方は多分また枯れてきちゃったりするんで、
うん、
ゴールデンウィークに来てもらったらいいんじゃないかなと思ってます。ゴールデンウィーク
がまあいいんだろうけど、時期的にも。
まあ花的にはね。
うん、ただ、激込みだけどね。
そう、時間をミスるとずっと渋滞に巻き込まれるんで、うん。
ちなみにさ、ゴールデンウィーク過ぎて次の週とかの、でも土日だったら結局激込みみたいな感じ？
まあゴールデンウィークほどじゃないけど結構来ます。
ああ、なるほどね。
あれでも、前も言ったと思うんですけど、新宿からバスが出てるはずなんで。
ああ、バスで行くって手もあるのか。
うん。
なるほど。
チケット付きみたいな感じで、多分調べれば出ると思います。
それで行こうかな。俺なんで俺がそれで行くのか意味わかんないけど。
なんか都会の人みたいな感じで。
なんかさ、実家から来る、実家の車で行けば何でもないんだけど、それこそ渋滞とかもあるし、で、バスがしかも自分の住んでるとこから超近いとこから出るってなると、バスででもなくはないなっていう気もしちゃう。
ちょっと調べますね。
うん。
あると思うんだけどな。ありましたね。高速バスセット。新宿、東京、渋谷。二子玉川、うん、横浜、町田、藤沢、
うんうん。
なんかまあその辺が来るらしいです。
いくらぐらいとか乗ってる？今見てるところに。
チケット。新宿発直行。
うん。
6200円。
高くはないな。
入園料付きなんで多分。
あ、じゃあ安いと思う。多分、新宿から特急で大月まで行って、そっから、富士急行に乗ってったら、着かないし、はいはいはい、目的地までは着かない上に、一番近い駅まで、で、多分これで往復分ぐらいはかかっちゃうと思うから、
うんうん。
全然いいと思う。安いというか。
私もそっちの方がいいと思います。
で、俺ですら、帰って、まあ、親の車のガソリンを入れなければ別だけど、それをガソリン代とかまで考えて、新宿大月までの、特急券とか、うん、あと全体的な交通費、電車代とかを考えると、俺ですら得かもしれないくらいの感じ、入場料考えたら。へ
ぇー。横浜からだと7000円とか。
あ、まあ、でもまあまあ、まあまあまあ、まあ入場料込みなら全然。
まあできたら平日に来た方がいいとは思います。
そうね。それはそうなんだよね。平日か。平日行ってもいいかもな。という感じで、お忙しくしてるので、
はい、
なんていうの、なんか、ポーチとか作るみたいなのは、ほぼ休業中みたいな感じ？
まあ、ちょいちょいやってますっていう感じ。
あ、ちょいちょいはやってんだ。
あの、まあ、時間をいただいて。
ああ。
そんなすぐにはできませんよとは言ってあります。
ああ、受注してるって感じね。はいはい。
はい。
なるほど。そこそこ、オーダーいただいてんだ。
まあ、そんなにはあれですけど。
まあ、一応はねっていうぐ
らい。いただいてます。ありがたいこと
に。はいはいはい。じゃあ、そんなとこでいいかな。
はい。
いつもの日本ポッドキャスト協会会長からのお知らせもあんまり変わり映えはしないんですけれども。
はい。
マンスリー、まず、ポッドキャストが今年20周年を迎えるよっていうところで。
はい。
1月から7月の7ヶ月間はマンスリーインタビューっていうシリーズで、古典ラジオの樋口清則さんとか、
はい、
リッスンの斉藤さんとかっていう感じで来ていて、で、この前が食べ物ラジオね、まんまですけど。
へぇ、面白い名前。
食べ物ラジオっていう番組の、その、料理人の兄弟が喋ってるやつの二人のインタビューがあって、次が、直前になんかない限り変わらないと思うんですけれども、現在ラジコでお勤め、昔はラジオ日経、にお勤めだった、はいはい、かけはらさんっていう人が、 ラジコもね、ポッドキャスト始めたっていうのもあったりするんで、そういう話とか、あと昔の、その人ラジオ日経にいた頃に初めて日本の企業としてポッドキャストを始めた人、初め
ての人。すごい。
あの、今企業がやってるやつっていっぱいあるじゃないですか、朝ポッキとかね。
うんうん。
うん、そういうのの走りみたいなことをやった人で、今はラジコにいるっていう人なんで、なんか、インタビューしてるポトフさんが昔のポッドキャストのことで一番盛り上がれたみたいなことを言ってたんで、古い話を聞きたいんだったらおすすめっていう感じ。確かに
貴重ですね。
貴重だと思います
。うん、
その後、この後もね、いろんな方が出てくるのでお楽しみにっていうのと、もうちょっと言うと、8月9月ぐらいとかになると、7週連続とかね、7日間連続とかで、こう、だんだんこう、スパンが、ちっちゃ短くなっていくっていう計画を立ててます。まだちょっと今計画を進めてる最中なんで具体的なことは言えないし、計画が変わるかもしれないけど、うんうん、だから9月30日に向けてこうだんだんこうペースが上がっていくみたいな感じになってますので、そちらもお楽しみにしてください。あとついでに言っとくと、運営に関わってくれる人も、随時募集してるので、興味がある方は、うん、どこに連絡していいかわかんない人は冬来に送ってもらっても対応できます。
はい。
あの、その場合はお便りとして、お便り会とかで紹介はしないですけど。はい、そんな感じになっております。
はい。
もろもろよろしくお願いします。真冬さんのお仕事も私の、ね、趣味の活動もね、よろしくお願いします。はい、ということで終わりにしていきましょうか。
はい。
この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ。
はい。
エンディング曲はハルさんで、ハッピーターン。
はい。
それではまた次回、ごきげんよう。
また来週。
Happy time.